はい、皆さんおはようございます。ジーザスお父さんの家のミネです。久しぶりにまたこちらに、呼んでいただきまして、こうしてメッセージをさせていただけるところの特権を感謝しております。最近どうですか、皆さん生活は忙しいでしょうか。お忙しいですよね、きっとね。なんかコロナが明けて急に忙しくなったという感じがいたしますね。実は先週火曜水曜葬儀をさせていただきました。仮装から始まりましたから、計3回そういう、儀式みたいな、仮装の儀をしたんですけども、不思議ですね。未信者です、その方。おじいさんの遺言でそうなったそうなんですね。そのおじいさんという方が昔シアトルで、教会に通っておられて、おじいさんといってもその方94ですからね。ということは150ぐらいになってるんじゃないですか、生きてれば。そのおじいさんがシアトルの教会に行って洗礼を受けていたと。そしていわき平に帰ってきて、我が一族は皆キリスト教で葬儀をすることという遺言を残したそうなんです。でその遺言に従って、先週の火曜水曜葬儀をさせていただきました。実はその方の奥様も私が司式をさせていただきました。3年前ね、それをあったんですけど、今回2回目ということでご夫婦の葬儀を取り継がせていただきました。で今日慈しみ深きを歌いましたでしょ。実はその仮葬前夜式告別式って歌ってるんですよ、この慈しみ深きを。そして昨日は結婚式ありました、2回、また慈しみ深き歌ってるんですよ。で今日教会来たらまた歌ってるわけですよ。これきっと神様何か語ってるんじゃないだろうかと思うぐらい、もうゾクゾクっとしましたね。慈しみ深き、慈しみ深きってね、私は何度も歌う、特権をいただいて、今本当に不思議に思ってますね。神様実にそのように慈しみ深いお方ですね。それがあるからこそ私たちは実は生きてるんだなと思います。今子育てで非常に忙しくしております。いつの間にかミネファミリー3人になっておりまして、中2の男の子、中1の女の子、そして幼稚園の年長の男の子、3人になっておりますけども、一番上の子、この子 ADHD 発達障害、自閉症とありまして、いろいろやってくれるんですね、学校でね。コミュニケーショントラブルが非常に多い子なんですが、学校から電話があるたびに私はいつもドキドキしてますってドキドキしてるんですけども、それでも喜んで学校には行ってる、楽しいって言ってね、学校には行ってます。塾も楽しいって言ってますから、よろしくお願いいたします。沢井先生のところでね、お世話になってるんですけども、喜んで行っておりますね。で次の中1の女の子、この子陸上部に入ってまして、昨日今日大会があります。昨日は 400m 走ったそうなんですね。で今日は 100m ハードルに出るそうで、今荒川の陸上競技場に行っております。で妻は応援に行ってますけども、抱っこ抱っこ行って歩かなかった子が 400m 走ってるんですよ今。これもまた不思議だなと思いますね。あの子が400走ってるって信じられないですよ。しかも高校生と一緒に走ってるわけです。記録を取るための大会なので高校生も一緒にやるそうなんですね。それで高校生と一緒に走って、27位だったそうですけども、高校生と一緒にね走ってますから、要は当然かと思いますけど、もうあともう少しでもう一人抜くとこだったと言って悔しがってましたけども、今日も頑張ってますね、今日ハードルを。で一番下の男の子、来年小学校になります。あの子ね、小学生ですよ。今サッカー部に入ってまして、サッカー部というよりもサッカークラブですね。美鈴さんのお孫さんとね一緒のクラブなんですよ。一緒のクラブに入ってまして、毎週練習行ってますね。味方からボールを奪ってオンゴールして喜んでおりますけども、そのレベルですけどね。でもね頑張ってますね。それでもねボールを奪ってそれをキープしてっていうところは非常にうまいそうですね。コーチからも褒められております。で私思ったんですよね、親はこの成長を願いますよ、当然ね。この子供の成長を嬉しく思う、これは親だと思います。で神様もやっぱり私たち子供ですからね、私たちの成長をね見て喜んでくださってると思うんですよ。神様の願いっていうのは私たちの成長だと思いますね。神様はそのことをいつもね願ってくださっている。人間の愛、神の愛似てますね。私たちみんな神様のご性質をいただいてますから、当然神様の性質に似たものがあるんですよ。 だから私たちが子供の成長を喜ぶということは神様から来てるんだなと思いますね。その性質は神様、そのように私たちが成長することを願って今日ここに皆様を集めてくださった、救ってくださった、導いてくださっていると思います。さて今日のタイトルですが、民は多すぎるとつけさせていただきました。実はですね、これ最新版の聖書だと兵は多すぎるになっているはずなんですよ。2017年度版の聖書だとこれ兵なんですよね。兵は多すぎるとなっています。まあ、どっちにしようかなと思ったんですけども、まあ、今私の使っている聖書には民って書いてますから民と付けさせていただきました。民は多すぎるというタイトルでお話をさせていただきます。私は宮城県の聖書学校に行ってたんですけども、だいぶ前ですけどね、行ってました。でそこで講義があって、創造科学という講義があったんです。で教えてくれていたのは当時東北大学の准教授をされていた先生で、まあ、この先生牧師でもあられるんですね。牧師しながら東北大学の農学部の准教授をされていた先生でした。でその方が教えてくれてたんですけども、試験問題にこんな問題がありました。この自然界において神様の御業と思えるものを挙げて、どうしてそう思うのか説明せよという問題が出されました。まあ、学校の問題っていうのはこの知識を試される問題というよりは、あなたの意見、あなたの考えを述べなさいっていう、そういう問題が多かったですね。でこういう問題はね、楽しいですね、考えていて。どうしてかな、まあ、なんか私も回答を書いたんですが、なんか雪の結晶のことね、書いたことを覚えてますね。でその先生はですね、ある別のテストでこういう問題を出しました。稲の穂に、稲に穂が、稲の穂に米が入る原理を説明せよという問題でした。先生、それ何の関係があるんですかというのね、問題でしたけど、聖書と何の関係があるのか分かんないんですけども、多分そういうことを話したんでしょうね、講義の中でね。稲の穂に米が入る原理、農家の人に聞いてもきっと分かんないかもしれませんね。そんなこと考えてないですかね、普通ね。でもこういうこともね、考える機会をもらった、そういうことも覚えてますね。さてこの稲ということについて、今収穫の時ですよね。黄金色、黄金色にね、田んぼが染まって、それを今収穫して新米もね、もういただけるようになりました。さてこの稲ということですけども、これ考えてみますと、命のあるものは必ず成長するんだということを思わされます。昔縄文時代の遺跡からハスの種が出てきたんですよね。もう炭化して黒いやつ出てきたんです。まあそんなものはね、もう発芽することはないと誰も思ったと思いますよね。2000年前の種が生きているわけないんだという声もあったと思います。ところがですね、その種を調べた先生は、いや、この種には命があると信じて、この種がですね、発芽するように一生懸命お世話をして育てたんだそうです。その結果、種が見事に成長し、芽が出て成長しました。今あるんですよ、それをね。その遺跡、縄文時代の遺跡だったということで、これ縄文ハスとそれ呼ばれてるそうです。今ありますね、縄文ハスって。あれ、実は始まりは遺跡から出てきた小さな炭化した、種から出てきたんだそうですよ。この種には命があると信じた一人の学者の熱意が2000年の時代を超えて命を生き返らせました。私たちはここからも実は何かを学ぶことができるのではないでしょうか。そんなふうに思います。私は学校に行ってる時に教えてくれた先生から言われたことがあるんですよ。君たち、死んだ教会とは絶対言ってはならないということを言われたんです。死んだ教会はない、だから君たちは絶対そのことを言ってはいけないということを厳しく指導されました。そうなんですよね、命あるものは必ず成長するんですよ。たとえ命がないように見えても、この命があるならば必ずこの縄文時代に出てきた黒い種のように成長することができるわけですね。命があれば、それが神様の定めだと思います。私たち教会もいわばその種のようなものです。有機体です。命そのものなんですね、私たちはね。イエス様の命が溢れるところが実は教会の姿であります。宗教をやる場所ではないと信じます。もうね、天に召されていますけれども、韓国にダビデ・チョ・ヨンギという先生がいましたね。これ有名な先生ですね。 確かに先生も言ったんですよ。だから教会は成長するんだ、命があれば教会は成長するって先生は言ってましたね。でもまあその有名な先生がそう言うからではなくて、私はそれは当たり前だと思うんですね。教会に命があるならば必ず私たち教会は成長していきます。聖書は、神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育ちますって言ってるわけですね。どのようにしてか人は知りませんと言っています。どのようにしてか人は知らないって言ってますよね。まあ農家の人も米がどんな風にしてできるのかって意識してね、中のね DNA のレベルまで調べていることはないと思いますね。それは信じてるからですよね。種をまけば、そしてお世話をすればちゃんと成長する、そこに命があるからと信じて、人は種をまき、そしてお世話をして、その収穫を待つわけです。命があるものの成長の姿というものは目で見えるところに寄らないんだと思いますね。目に見えるところが本成長の本当の姿ではないと思うんですね。私は聖書の言葉からそう思わされております。教会はこれイエス様のものですよね。もちろん牧師や組織のものではありません。イエス様のものです。教会は命あるものです。だから成長するんですよ。私たちはその成長の姿を集会にね、何人人が集まったかとか、まあ、献金がどれぐらい集まったかとかという見えるところで教会の姿を測りやすいことが結構多いんじゃないかと思うんですね。もちろん教会にたくさん人が来ていただきたいと思います。また献金もたくさん集まるに越したことはないと思います。でもそこだけに焦点を当てていくと、私たちの教会としての歩みはちょっと逸れていくんではないかと思います。教会を運営するには確かにお金がいります。だから金がいるからもっと多くの人がいると、でもっと人を多く集めるためには良いプログラムが必要であり、そのプログラムを作るには献金が必要だというふうにこうなっていきやすいんじゃないかと思うんですね。それが人間が犯しやすい一つのパターンだと思います。そうではなくて、私たち教会が成長していくのは私たちのこの集まりに命があるからですね。そしてその成長こそが神様が願っていてくださることだからなんですよ。親が子供の成長を願っているように、神様が私たちの成長を願っていてくださるからこそ私たちは成長するわけですね。しかもそれは見えるところではないんですね。集会何人来たとか、献金がいくら集まったとか、そういうことではなくて、見えないところで私たちの成長はあるはずなんです。命があるから必ず私たちは成長します。今はしていますね。していないと思う人がいたら、それは騙されてるかもしれません。イエス様につながり続けるならば、そこに命が流れるならば、必ず成長は起こっています。私たちは皆成長して、そしてイエス様のご性質を人格としていただける、そのような歩みに招かれていて、今その途上にあるんですね。皆さんすごいですね。イエス様の人格をいただける、性質を人格としていただけるんですよ。私たちはその途上にあって、今その歩みをしているわけですね。素晴らしいことだと思います。さて、教会成長という点に関して、私の読んだ本に7つのポイントが挙げられてましたね。一つ目がですね、祈り。そうですね、どんな働きも祈りなくしては虚しいですね。イエス様を離れては私たちは何一つできません。で、二つ目がビジョン。これも大事ですね。ビジョンのない歩みというものは、これゴールのないマラソンを走ってるのと同じですよ。あと走りきりませんね、目標がなければ。で、三つ目が力強い説教。まあ、これがですね、やっぱりこれが三番目に来ているあたりは、この書いた先生はね、きっと牧師なんだと思いますね。力強い説教。で、四番目が印と不思議。神様の力の現れ。これも大事ですね。で、五番目がセルグループ。とても大事です、これも。一つの教会にこうたくさんね、それこそ数千人が数万人が集まるようなことも、この大変素晴らしいと思いますね。でも広く神様の働きを拡大させていくという意味において、 私たち教会やっぱりいろんなところにこう出ていってですね、隅々まで影響力を及ぼしていった方がより効果的なのではないか、特にこの日本においてはそういう教会成長というものが実は合ってるんじゃないかと言われるんですね。一箇所に100人ではなくて20人を5箇所の方がより隅々まで影響力を及ぼしていくという点において、私たち日本にはそれが合うんじゃないかという声が昔からあるんですね。これはね、私がクリスチャンになった頃からもすでにありました、そういう話は。この教会もね、2人3人3人4人4人5人のね、祈りの群れができるようにということが主法に書いてますよね。祈りの課題として、ぜひねそれが起こっていったらいいなと思いますね。それでですね、まだありますね、6番目ですね、喜びにあふれた賛美と礼拝。私たち、グローバルミッションチャペルはもう平キリスト福音教会の時代から賛美をたくさんしてきた教会ですね。そして喜びのある教会だと思いますね。で7番目が真摯なケア。これは人間の生活に関することなんだそうです。以上7つのポイント、祈り、ビジョン、力強い説教、印と不思議、セルグループ、喜びにあふれた賛美と礼拝、そして最後に真摯なケア。これどれをとっても大事なことですね。で私はですね、この7つのポイントにもう一つ付け加えたいと思うんですね。それは開かれた教会、私たちにとってはそれは当たり前だと思いますね。このグローバルミッションチャペルは本当に開かれた教会だと思いますね。何しろ土足で入って土足で帰れるわけですよね。これ開かれてますよ。これ靴脱いだとなかなかね入りにくいし帰りにくいんですよ。でもね、アクセス自由ですから、今インターネット世代ですからね、アクセス自由じゃないですか。で出入り自由、いいじゃないですか。とてもね開かれた教会だと思いますね。でもまだまだその開かれた教会でないと思えるところがまだまだ日本では多いらしいんですね。まあ、ある教会ではまず牧師先生が教会にいるかどうかを確認して、ちゃんとアポイントメントを取って、そして玄関先に行ってピンポンをして中から鍵を開けてもらう、そういうとこもあるんだそうですね。全然違いますよね、うちとはね。ここでは全く違います。まあ、森先生とアポイント取ってね来られる方どれぐらいか分かりませんけど、皆さんふらっと来てるようなことも聞いておりますけど、いいですねそういうのってね。まあその先生もですね、実は毎日教会にはいないらしいですね。まあ全部がねそういう教会だとは思いませんけども、もしこれが標準的な教会の姿だったとしたら、これ日本にクリスチャンが少ないのも分かるような気がしますね。教会が爆発的に増えていかないのも分かる気がします。あのセブンイレブン、今でどこにでもありますよね。セブンイレブンあります。でこのセブンイレブンって確かまだ30年から40年も経ってないぐらいの歴史しかないと思うんですよね。でもこの30年40年の間でもう爆発的に増えましたね。どこにでもありますね本当に。で、一つこの特徴というものはいつでも空いてるっていうことですね。24時間営業、やっております。いつでも空いているっていうのは当時、始めた当時の時代が変わりつつあった、その時代のニーズにマッチした、その時代の人々のライフスタイルが変わろうとしていた時の、そのライフスタイル、ニーズにマッチしたということが成長の原因として挙げられています。でそして人々が欲しいと思うものを常に提供し続けましたね。本当にはかゆいところに手が届くっていうね商品がある。これ日本だけなんだそうですよ。こんなに商品がねあるのはね、信じられないような商品がありますよね、コンビニに行くと。そういうものを提供し続けた。でもねやっぱり常識を打ち破るっていうことは求められてきたと思いますね。今ではセブンでおでんが買えるなんて当たり前ですけどね、始めた当時っていうのはコンビニでおでんは売れるわけないって言われたそうですね、社長はね。でもその社長さんは日本人がふるさとを感じられることのできるものはこれはおでんなんだというふうに信じて、まあ、売り始めたそうですね。最初は売れなかったですよ。でもね信じて、周りから批判されても批判されても忍耐して忍耐して売り続けて売り続けて、その結果今やセブンの、代表的な商品に、ヒット商品になってるんだそうですね。
今ではですよ、いつでも空いてるなんてそれは当たり前ですけどね、その当たり前ではない時代に常識を打ち破る発想でビジネスをやった、その人が社会現象ともなることを成し遂げたんですよ。この姿勢は私たち教会にも必要ではないかと思います。セブンの社長は言いましたよ、これからコンビニにカウンセラーでも置きましょうか、時代のニーズだっていうんですね、まあ、託児所も置きましょうかなんてね、言ったらもっといいかもしれませんね。コンビニとそして時代のニーズをこうマッチさせていくという発想は非常にいいと思いますね。開かれた教会であること、以前ですね、英語でシナーフレンドリーチャーチ、そういうね、そういう教会、まあ、罪人に開かれた教会を目指しましょうなんて説教を聞いたことがあるんですね。罪人に開かれた教会、あれグローバルビジョンのことかななんて思いますね。なんかそういう感じしますね。いいですね、開かれた教会ね、これ大事なことだと思います。でもこんなことが言われなければならないほど教会ってまだまだ口で言うほど開かれていないのかもしれませんね。私は全部の教会を知らないですけども、なんかそういう感じがいたしますね。以前はですね、メガチャーチってことをよく言われたんですよ。私もね、アメリカや 中南米にいる時にね、3000人とかね、5000人のね、そういう教会に行ったことありますよ。そういうとこメガチャーチっていうそうですね、まあ、世界最大の教会、まあ韓国のね、ヨイド教会だと言われますけども、まあ、最新のデータはないのでわからないんですけども、大体70万人ぐらいいるそうですね、メンバーはね。あの700人じゃないですよ、70万人のメンバーがいる。いたってどうやってそれをねまとめてんだろうと思いますね。信じられないです本当に。まあ、昔はね、大きいことはいいことだって言ってね、たくさんでっかくっていう時代もあった。今もそういう考えあるのか分かりませんけどね、今は小さく集まりましょうみたいな時代になってきてるので、あんまり大きいことはいいことだなんて、言われることはないのかもしれませんね。でもね、アメリカのテキサスに行った時にはやっぱり言ってましたよ、大きいことはいいことだって、ね、本当にだってすごいですね、アメリカの人たちの使うサイズって、冷蔵庫から車から家からもうメガですよ。やっぱりテキサス人が言ってましたよ、大きいことはいいことだ、アイスクリームもバケツみたいなのが出てくるね、すごいですよ。まあアメリカはそうなのかもしれませんね、大きいことはいいことだっていう発想があるのかもしれませんね。しかしですね、まあ70万人これすごいですね。いわき市の人口の2倍いるわけですよ、約ね。これすごいですよ。だいたい1000人単位で3000人とか5000人ぐらいの人が集まると、そこはメガチャーチと言われるのかもしれませんね。南米のコロンビアという国に行った時に、だいたい3000人ぐらいの教会に行きました。私は3000人の人から、ね、祈ってもらったんです。実は、はい、講座に来てくださいと呼ばれてね、立たせられました。そしたら3000人の人が手を挙げて、みんな私のためにね、スペイン語でね、なんか分かりませんよ、祈りの内容はね、祈ってくださってんですよ。あれ驚いたな。だからこそ今があるのかもしれませんね。あの時3000人の人が私に祈ってもらいましたから、それだったからこそ今私は講壇に立つことが許されてるのかなと思いますね。まあ確かに人が多いことはいいことだと思います。でもそれがなければダメだと思ったら、それは間違いだと思いますね。ただ大きいことはいいことだ、そういう考えはちょっとね、気をつけていないといけない、影響されやすいので、気をつけてはいけない、なくてはいけない考え方ではないかと思いますね。で、聖書を見ますとね、でもイエス様はこの大群衆に向かって語られたことっていうのはもちろんありますよ。でも一度は二度ぐらいしかないようなんですよね。で、ほとんどは実はイエス様は個人的に接しておられます。いわば個人伝道してるわけですね。イエス様は大教会の牧師にはなっておりません。そこで働いてもいません。イエス様は常に一人一人を大事にされました。主税人、友情、売春婦、いつもイエス様は一人の人格と出会い、そしてその人をとても大切にされた、そのことを聖書から読み取ることができます。だからやっぱり私たちは数を求めたらどこかで間違っていくんじゃないかなとも思います。大事なのは、神様の時に神様が良しとされる方法があって、私たちはそこを認めて従っていくということです。ミディアン人との戦いに3万2000人のイスラエル人が集まりました。 神様はその数を多いとされてギデオンに対して恐れおののく者を皆帰りなさい、ギルアデさんから離れなさいと言いなさい、離れなさいと言いなさいと命じて、まあ、ギデオンはそのように告げますと2万2000が帰ったそうですね。2万2000人というと大体これ7割です。7割の人間がそこからいなくなったわけですよね。これは大変な打撃です。3万2000人でも少ないのにそこから7割がいなくなった。これは大変なことですよ。軍隊の常識から見てもね、大変なことです。実際にはあの8章の10節を見ると13万5000人がいたことが分かります。まあ、それでも多いことには変わらない数字ですね。それなのに神様は残った1万人でも多いと思われた。神様は、まあ、民はまだ多すぎると言われたんですね。まだ多すぎるって、これ人間的に考えたら無謀なことです。神様なんでですかと、どうしてですかと文句を言いたくもなるところですよね。でもギデオンはこの時すでに確信があったと思うんですね。確信で、彼はずっとその確信を持っていたからっていうとどうもこの聖書を見てみますと、どうも最初から強い確信を持っていたようではないようなんですよね。彼はギデオンは神様が自分を用いてイスラエルの民をミディアン人の手から解放することが信じられなかったんですよ。本当はえっと思ったわけですね。でも本当にそれが神様から来ているのかどうかを確かめたくて印を2回求めました。具体的な羊の毛に梅雨が降りていて土全体が乾いていたら自分を通してイスラエルが救われることが分かりますと言ったんですね。で、神様からの印を求めましたね、ギデオンはね。そして神様は、まあ幼稚だと思いますよ、彼のその願いっていうのは。でもそのいわば幼稚とも思える要求にもちゃんと応えてくださって、御心をちゃんと示してくださいました。まあここがね、神様の神様らしさ、その大きさだと思います。神様、私たちが本当に信じられないんだったら、いやもう疑っちゃうんだったら、私たちがもう人生を思い切って私たちが委ね切ることができるように助けてくださるんですね。私たち人間は、まあ、どこかで実は隠そうとして生きているのではないでしょうか。アダムとエヴァが自分たちが裸であると知って自分たちの腰に覆いを作りました。その時以来、なんか人間はですね、神様の前に自分を隠して密かに生きていこうとしているようになったようですね。でも神様は違いますね。神様は隠さないです。神様はご自分を隠さないです。表してくださる方ですね、むしろ。それが一番顕著になったのがイエス様ですよ。イエス・キリスト、神ご自身が人間となってこの地上に来てくださって、ご自身を表してくださった。ここに神様の私たちに対する愛があります。神様は口先だけの方じゃないんですよね。愛してるとかね、これを言うだけの方ではないわけですね。人間となることでその愛は何なのか、十字架にかけられることでその愛とは何なのか、愛しているとはどういうことなのかをはっきりと表してくださいました。その神様と、表してくださる神様との信頼関係、揺るがない信頼関係があったんだと思いますね、ギデオンには。でギデオンは、民はまだ多すぎる、だから民をテストしてふるいにかけるから水のところにね連れてきなさいと言われた時にも、この揺るぎない関係があったから、はい、わかりました、従いますって言えたと思うんですよね。まあ少しぐらいはね疑ったかもしれませんけども、絶対的な揺るがない信頼関係があったので、ギデオンは神様に従うことを選ぶ取ることができました。神様のテスト、それは聖書に書いてある通りですね。連れて行かれた民が水をどのように飲むか、これがテストでした。膝をついてかがんで水を飲む者はテストに不合格。まあどうしてでしょうか。膝をついている、その状態でもしですね、まあ、後ろから、例えば後ろから敵に襲われちゃったりしたら、この敵の攻撃をもうかわすことができないんですね。その姿勢ではこれは敵と戦えません。そしてそのテストの結果、 残ったものが書いてありますね。300人だそうですよ。300人、また減らされちゃった、300人しか残らなかったのか、それとも300人が残ったのか、これ大きいですね、違いがね。もちろん私たちは300人が残ったと考えます。そうですね、300人が神様のテストに合格して残ったんですよ。3万2000人が300人になりました。約100分の1まで減らされちゃいました、このことをどう考えたらよろしいでしょうか。私たちはクリスチャンなんですけども、しかし生きていると結構いろんなものが溜まってきますよね。これ物だけじゃないですよ、物や物質溜まってきますよ、どうしてもね、でも他にも見える目に見える財産やそういうものだけではなくて、経験とか知識とかそういうものも溜まってくるんですよ。でも全部がですね、私たちの信仰生活にとって益かというと必ずしもそうではないと思いますね。不必要なものもあるかと思います。だから時としてね、私たちはこう減らされなければならない、削られなければならないのかもしれません。断捨離、あ、これ別の宗教ですね、これはね、これは別の宗教用語ですけどもね、夜、断捨離するなんて言いますけど、聖書的に言いますと削られるってことですかね、減らされると、いうことなんだと思いますけども、余計なものを時として削って捨てなければならない時があります。聖書別の箇所でもっと多くの実を結ぶために刈り込みをすると言っていますね。私が学校にいた時に一つ先輩に植木職人がいたんですよ。彼はその能力や経験を生かしてこの学校にある木の手入れをよくしてましたね。大きなハサミまでチャカチャカチャカチャカやってました。で、見てますとね、チャカチャカじゃないんですよ、バサバサなんですね、切るのがね、バサバサッと切っていってましたね。いやいやいや、こんなに切って大丈夫なんですかって と言いたくなるように切ってましたよ。でもそのプロに言わせると、これぐらいやらないと良い実はできないんだそうですね。これぐらいやらないと実はならない、そうなんだそうですね。これは私たちにも通じることかなと思いますね。たくさんの収穫を期待するなら、そこには必ずやっぱり痛みがありますね。痛みを通らなければなりません。私たちはこのグローバルビジョンチャペルというところは、町が変えられるということをビジョンとして掲げて今まで祈りとして活動してきたと思います。これ大きなビジョンですよね、この町が変えられる。でも本当にそう願うんだったら、やはり私たちは通らなければならない道、そしてそこから生じてくる痛みがきっとあることを覚悟しておかなければならないんだと思います。教会に来る人の数が一時期少なくなることがもしかしたらあるかもしれません。どうしたか分かんないですね、減る原因というのは、数ではないと言ってもやっぱりですね、イエス様を信じる人の数が増えないと本当の意味で神様の御心を実現したということにはならないと思うんですけども、時として神様は教会に来る人の数が減ることを良しとされることがあるようですね。いろんなことが言えるとは思うんですけども、本当のことは分からないことです。神様がギデオンに数を減らす理由を語られました。イスラエルが自分の手で自分を救ったと言って私に向かって誇るといけないからって書いてますね。それだけ私たちは神様抜きで誇りやすい、性質としてね、自分がやったと言いやすい、高ぶりやすいんだと思いますね。人間っていうのは自分の力でやったと思いやすいのが私たちの元の性質だと思います。だから神様は時として私たちを減らされるとか削られるっていうことが良しとされるということがあるんじゃないかと思います。このギデオンとその300人の兵士たちは、自分たちの400倍ですかね、400倍いるかと思われる実はアマレク人と戦って勝利を収めたんですよね。これから収めることになっていくわけですよ。常識ではこれ考えられないことが起こりました。神様が私たちの側におられるならば、私たちは何も恐れることはないんですけども、もちろん私たちの側でなさらなければならないこともあります。それは神様の働きをするためには私たちは整えられる必要があるということです。イエス様の弟子たちはイエス様とこの地上で過ごした3年半の間に、そのイエス様の言葉によって彼らは整えられました。そして整えられた後、聖霊を受けて全世界に彼らは使わされていくわけであります。 また神様にさらに用いていただくためには、ある意味ですよ、私たちやっぱり小さくなっていく必要もあるかと思います。私たちは小さくなるということは砕かれるという意味で、砕かれなければならないんだと思いますね。もっともっと砕かれなければならない。町が変えられると願うんだったら、私たちはもっと砕かれて、もっと小さい単位でもしかしたら散らされていかなければならないのかもしれません。そしてその散らされた私たちがそこで証しをして、もっと効果的に、もっと広い範囲で福音、イエス・キリストを述べ伝えていくことができるならば、私たちはやはり小さい単位で散らされていくとも良いかもしれません。さて、証しをするということに関して、大谷翔平君って言いますよね。大谷翔平選手、メジャーリーガーのね、リーグのスーパースターですけどもね。で、彼って公の場では英語を話さないんですよ。通訳を介して彼は英語を、日本語を話しますね。通訳を介して話します。で、その彼をやっぱり批判する人もいるそうなんですよ。なんで英語喋らないんだって、ちゃんと彼は英語で話をすべきだと言って批判されるそうですね。でも彼はその批判を聞いてこう言ったそうです。僕は確かにもっと英語が上手くなりたいと思っています。でも僕は野球をするためにアメリカに来ているんです。だから皆さん球場に来てください。そして僕のプレーを見てください。そして感動を得てください。それが私と皆さんとのコミュニケーションですって彼言ったそうですよね。批判する人は何も言えなくなっちゃったそうですね、その言葉を聞いて。まあ、こういうのを予的には神対応なんてね、言うらしいですけどね、まさにね、素晴らしい対応の仕方だと思いますね。僕のライフスタイル、つまり野球のする姿、プレーを見てくださいって、それがコミュニケーションですと言える。私たちはどうでしょうか。私たちの生活を見てください。それが私からあなたに対する証ですって言えるでしょうか。私は伝道とはまさに言葉だけはないと思ってるんですね。行いも大事ですよ。ライフスタイルです。人それを見てますから、私たちは言葉と行いによって証を立てていく、そういう意味で広い範囲に散らばってそのことを成していけるならば幸いではないでしょうか。私たちは整えられる必要があります。恐れることはないんですね。整えられていく必要がある。弟子たちがイエス様によって整えられたように、私たちもまた今整えられなければならない。またその最中にあるかと思います。またさらに神様に私たちが用いていただきたいと願うならば、小さくならなければならない、もっと砕からなければならないと思いますね。もっともっと町が変えられていくと願うならば、もっと小さい単位で散らされていかなければならないかとも思います。数は必要なようで、でも神様にあって数は必ずしも必要ではありません。今世界中に教会があります。元をたどれば、でもね、それは、ね、12人から始まってるわけですね。12人から世界中に教会ができていきました。数はいつも頼りにはならないんだなということがわかります。また過去のリバイバルの歴史を見ていきますと、イギリスのどこかであったリバイバルは、一人のおばあちゃんから始まっていたとも言われております。私が祈ったからといってね、何が変わるだろうかって思うかもしれませんよ。どうせ何も起こらないんだねってね、思うことがあるかもしれない。でもそれは、思ったら間違いですね。それはね、それは悪魔が言ってるんですよ。それはお前が、あなたが祈って何になるっていうのは悪魔です。悪魔が祈らせまいとしてそのようにささやくわけですよね。それは嘘なんですね。そして神様はいわゆる祈りの器とか預言者とか、そういう人だけを用いるのではありません。ギデオンと共に戦った300人の兵士は実は普通の人でした。だから民なんですよ、兵じゃなくて、ね。まあ、当時は兵も民も同じですからね、まあ、どちらでも、まあ、間違いはないんですけども、普通の、ね、人だったんです、その300人っていうのは。でも彼らは訓練されて整えられた、戦う準備ができていたことは間違いないことです。私たちはどうでしょうか。これからの時代どうなるでしょうか。私は良くなることはないと思っております。もっともっと私たちの目に悪いと思うことがきっとこれ起こってくるなと思います。今戦争がありますね。ロシアとウクライナだけでなくて、これから祈りのね時を持ちますけども、イスラエルのことありますね。でもイエス様はマタイ24章で戦争や戦争の噂を聞くって言ってるんですよ、ちゃんと。そしてこれは必ず起こることだとも言ってるわけですね。だから
今起きている戦争というものは特に驚くことではないのかもしれませんね。今のガザで起きていることではイスラエル、ガザ両方にね多くの死傷者が出ています。でメディアっていうのはそのことを伝えますよね。でも報道の内容を見ていますとどうもこう違和感を感じるわけですね。アラブ側に死者が出ると大体子供を抱えた男の人が泣き叫んできてね病院に入っていくんですよ。あれ何回見ましたあの映像、同じ人がやってんじゃないのかと思うぐらいで、ね、同じ映像が流れますよね。あれはな、まあ事実なんでしょうけどね、確かに子供に犠牲者が出ている、確かに事実だと思いますけども、イスラエル側にも犠牲が出ているということは一切報じられておりません、まあ、少しは報じていますかね。ある集落では200人の人が殺されたそうですね。イスラエルの集落でね200人が殺されて、その40人が子供なんだそうですね。しかもここではもう口にできないような恐ろしい残酷な殺され方をされたそうなんですね、その子供たちは。でそういうことは一切報じられておりません。おかしいですねこれね。子供を抱えて泣き叫んで病院に入っていく男の人はいつも出てくるんですけども、イスラエル側の映像っていうのは一切流れません。そういう虐殺された子供の映像を流したらとんでもないことになりますよね。そういうことは流さないんですよね。これね、まあ公平性を欠いていると言わざるを得ませんね。公平でないんですよこれ。まあこの公平さを欠いているっていうのは今に始まったことでなくて、あの子供を抱いて泣き叫ぶ男の人っていうのはもう20年ぐらい前から出てるわけですね、きっとね。同じ映像ですから、それはプロパガンダというんではないでしょうかね。聖書はエルサレムの平和のために祈れって言ってますね。これも言ってるんですよ、詩編の中でね、言ってます。まずそこが大事だと思いますね。そしてまず私たちがまず神様との平和を持って、そしてまだ神様を知らない人たちが神様との平和を持つことができるように祈っていきたいと思います。そしてその上でエルサレムの平和のために祈っていきたいと思います。まずは私たちの周りに神様との平和があるように祈っていきたいと思います。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることを知らせると、旧約聖書に書いてありますね。神様の名を呼びましょう。平和を叫び求めましょう。平和の主に平和を呼び求めてまいりましょう。まあ、そして、まあ、何が起きても起こらなくても私たちは主の名を呼んでいきたい、平和を求めていきたい、そのようなものでありたいと願います。神様、私たちが成長を願っていてくださいます。神様、私たちのお父様ですから、私たちの成長する姿を見たい、それを喜んでいたいと願っておられますので、私たちも祈って祈って祈っていきたいと思いますね。それが私たちの成長だからです。それでお祈りいたします。愛する恵み深い天のお父様、私たちは今のこの時代によって御言葉によって整えられる必要があります。私たちの戦いは血肉によるものではありません。あるいはサタンに向かって出ていけというような、そんな戦いでもありません。私たちの戦いは果たして御言葉に従うことがこれからの時代にあってできるだろうか。私たちはこの御言葉に従うという戦いを勝ち抜くことができるだろうかというところにかかっております。どうか私たちがいついかなる時にもあなたを優先して、あなたの言葉に従って常にあなたの側に立つことができるように助けてくださることをお祈りいたします。一人では弱いです。皆が集まって共に励まし合い、祈る中に私たちの成長をありますことをお祈りいたします。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。